メディカルインフォメーション。おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学大学院准教授の立山正夫先生にエイズのことについてお話しいただくことになっております。立山先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
琉球大学の立山です。
はい、でもまず先生、エイズということでちょっとデリケートなお話なんですけれども、まずちょっと私 の疑問としまして、エイズと HIV というふうな言われ方を聞くんですけれども、これの違いというのはどういうものなんでしょうか。
はい、HIV というのはウイルスの名前であります。本来はですね、
はい、
この HIV というウイルスに、かかって、体の抵抗力が落ちてきますとですね、
はい、
何らかのこの病気を発症します、
はい、
病気を発症した状態をエイズと言います。それで、エイズ、HIV は、
はい、
国の発生動向調査にですね、届け出をしないといけないということで、無症状で見つかった人は、HIV、
はい、
何らかの症状がもう発病していると、
はい、
こういう方は多くは病院の方に入院するわけですけども、そういう方はエイズというふうに分けております。
なるほど。ウイルスが見つかっただけの時点ではまだ症状が出ていないというところなんですね。
はい、多くの方がそうです。
そうなんですね。はい、これ日本で 年間というんですか、どのぐらいの患者さんが出るんでしょうか。
大体平均して1500人ぐらいが一つの目安ですね。
1500人、はい、これはでも分かった分だけですよね。潜在的にもっと多い可能性があるっていうことです。
全くその通りだと思います。
沖縄県はどういうふうな人数ぐらいですか。
大体沖縄県の平均して25人から30人、一番多いとして37名というのがありましたけども、
はい、やっぱりこれは多い数になりますか。
その地域で多いかどうかはですね、
はい、
人口10万人あたりでこう補正して計算するといいんですけども、
はい、
沖縄県は残念ながらですね、
過
去毎年全国1位から3位までということで、かなり上位の方に入っております。
多いですね。今これびっくりです。あまり聞かないので、沖縄はそんなに多いんですね。すごいですね。これはこれって毎年この上位を占めるっていうところは、なんか沖縄特有の何か原因っていうのはあるんでしょうか。
これはよくご質問を受けるわけですけども、
はい、
はっきりとしたらその原因というか、いうのはまだ分かってないです。
はい、そうなんですね。で、エイズ患者の、エイズを発症するまでっていうのはどういうもの、どのぐらいの期間というのがありますでしょうか。
おそらく皆様も教科書とかですね、
はい、
新聞の解説なんかで見る機会があったと思うんですけども、
はい、
以前はだいたい感染して7年から10年経って、
はい、
エイズの状態になるということがよく言われてたんですが、
はい、
臨床の、私たちが実際に診療している現場ではですね、
はい、
全国的に同じ傾向なんですけども、感染して、3年とか、非常にこう短い期間でエイズを発症する方というのがかなり多いです。
結構聞いてたものより短い感じで、
はい、その通りです。はい、
発症するんですね。これ発生まではその時間3年ぐらいというふうになるんですけれども、すいません、この感染の経路っていうのをもう一度といいますか、聞いてる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、主なものを教えていただけますか。
はい、基本的には血液、体液を介して感染する病気ですので、はい、その感染経路というのはかなり限られてきまして、
はい、
一番多いのが性交渉ですね、
はい、
そしてまだになんですけれども、この母子感染、
はい、
そういう意味で産婦人科ではこう、最初の初診時にですね、
はい、
検査を必ずするようになっております。
なるほど。
この2つが主です。
残
念ながら過去にはですね、
はい、
血液製剤による感染者というのがいまして、
はい、
5000人以上が感染したわけですけれども、
はい、
現在ではそういうことはもうないですので、主に先ほど話した2つが主な経路であります。
はい、性交渉というところですごくデリケートな話になるので、発症してるかしてないかも分からずにそういうのを広げていってしまうっていう可能性は、
全くその通りで、ほとんどの方がそのような状況で感染が広まっております。
はい、すぐに体の調子が悪くなるというわけではないんですよね、3年というところを見ると。
そうですね、ただ、最初にこう感染して大体2週から1月の間にですね、はい、半分以上の人がインフルエンザのようなもう強い子は症状が出るんですね。発熱とかですね、はいはい、リンパ節とか喉が痛いとか、これはHIV の急性感染症というんですけども、これはもう多くそのウイルス感染がですね、そのような経過を取っていきますので、
はい、
本人もそうですけども、医療側もこの知識がないとですね、これはインフルエンザもしくは風邪ということで、間違った診断をしてしまうということになります。
そのまま風邪の症状の治療を受けて終わるというようなこともあり得る。
そうです。もうほとんどがそうですね。でも最近県内では、
はい、
知識が医療機関でいくつか広まってですね、
はい、
急性 HIV 感染症という の診断率がすごく高くて、
はい、
私たちの統計では大体3人に1人は急性 HIV 感染症で、はい、診断されております。
3人に1人。3人に1人なんですね。ちょっと多いですよね、やはり。ちょっと衝撃ですね、私も。
急性感染症でこう見つけるというのは、その地域の診断能力が高くないとできないんですね。
はい、
そういう意味では、だんだん教育が進んできているというふうに思っております。
はい、学校の方でもやっぱり何かしら教育のようなものはしているとは思うのですが、先生の方からは何か言われたりとか、やってもらう依頼があったりとかっていうのは、
学校教育の一つとして、学校、独自にですね、HIV の含めた性教育感染症としてですね、
はい、
教育はもちろんされておると思います。年に、当院だけでもですね、
はい、
大体3から5件ぐらいの、依頼が実際にあります。
はい、これでね、少し知識を持ってもらえればいいんですけれども、この状況を見る限りはあまり浸透していないし、私たちも外からそういった話を聞く機会があまりないような気がしますけれども、沖縄がこんなに高いっていうのは多分、もちろん知らないですよね、皆さん、県民の皆さんが。これはやっぱりどうにかして分かってもらいたいというのが先生のご希望でもあるかと思うんですけれども、
はい、全くその通りでありまして、
はい、
メディアがですね、関心を持っていただけるということが一番重要かと思います、
はい、
このメディアを通して多くの県民がそれを知ることになります、残念ながらですね、一般の医療関係者においてもこの HIV が多いということは漠然としかこう知られてなくてですね、実際の診療の現場で、例えば先ほど話した急性感染症がいてもですね、
はい、
HIV ということが思いつかないと、あるいは重たいエイズの患者さんが来られてもですね、
はい、
病院が、2つ3つ変わってやっと見つかるということも、かなり多いです。
なかなか治療が受けられないという感じですかね。
そうですね、はい。実際にその医療関係者が関心を持つことによってですね、
はい、
患者さんがたくさん見つかるというお話をしたんですけども、
はい、
実例として、この都内の浦添市内のですね、
はい、
ある大きな病院で、HIV の検査を積極的に進めましたところですね、1年間に実験と、急激にその患者さんの診断をしたという事例が伝わってきました。その病院では4件の急性 HIV 感染症も診断しておりですね、
はい、
HIV に対して十分な診断の知識能力があるとですね、
はい、
このように見つかると。 まあ、そのような病院にですね、だけ患者さんが、集中して、その、受診するということは考えにくいことでありますので、
そうですね、
まあ、県内全体でですね、もう一度そういう観点から積極的な検査を進めればですね、
はい、
自分の感染に気がついてない人ですね、そういうのもたくさんこう、見つかるんではないかというふうに考えております。
そうですよね。まずは、まあ、自分がそうであるということがわからないので、検査も行かないんだとは思うんですけれども、どうし、なんて言ったらいいんですか、健康診断をするように、するときに一緒に受けるとかっていうこともできたりするんですか？
はい、これは基本的にはですね、病院の方からですね、
はい、
まあ、この、医者がこう疑えば、診療保険としてですね、
はい、
保険診療でこう受診することはもちろん可能でありますが、
はい、
各保健所では無料で、しかも匿名でですね、HIV の検査を、受けることができまして、沖縄県は県民一人当たりのですね、そういう保健所を利用した検査の件数というのは日本で一番高いんですね。ですから、まあ、ぜひご利用いただければと思います。
あ、そうなんですね。保健所で無料で受けられるという、匿名で受けられるということなんですね。やっぱりちょっと、エイズと聞くと、私なんかビビってしまうので、まあ、生きにくいというのはあるとは思うんですけれども、これ、医療の費用ですね。ごめんなさい。費用なんかは、やっぱり、かかったりはするんでしょうかね、もし受けたときにそう診断された場合とか。
これかかった場合ですか、それとも検査ですか。
はい、検査は今無料というふうに話してたので、はいはい、もしそのエイズと診断された場合の、まあ、診療、まあ、医療料金ですね。っていうのは、
はい、これは大変関心の高いところで、
はい、
皆様がご心配されると思うんですけども、まあ、実際に HIV の治療費だけでですね、
はい、
大体年間で250万から300万ぐらい、かかります。そういう意味ではですね、国からの助成金というか、はい、それをサポートするシステムがありまして、
はい、
まあ、ソーシャルワーカーが中心となってですね、
はい、
まあ、様々な医療費の減免の制度、それを申請します。うん、
はい、
そうしますと、最大で、月2万円ぐらい、
うん、
安い方はもう数千円ぐらいで、済むというふうになっております。はい、
そうなんですね。うん、女性の制度があるっていうのが今分かりましたので、それだけでも少し変わってきますね、この負担的なものは。はい、まあ、かなりちょっとデリケートなので、人に言いたくないとか、この検査に行ったとも言いたくないとは思うんですけれども、こうやってちょっとね、本人が知らない間に全感染が広がっていくっていうところから見ると、やっぱりこういうのはどうしてもなんか健康診断じゃないですけど、それの一つにしてもらえないかななんて私なんか思ったりするんですけど。
そうですね、うん、そうすればかなり潜在的な患者さんがたくさん見つかるとは思うんですけども、
はい、
まあ、基本的には本人の同意と、うん、
はい、
本人がこうしたいという意思表示がなければ、なかなかそういう検査というのは難しいと思うんですね、
うん、そうですね。まあ、いろいろお話聞かせていただいたんですけども、先生が一番このエイズに関して皆さんに言いたいことっていうのを教えていただけますか。
はい、HIV の、検査というのはですね、
はい、
まあ、私ども常に言ってるんですけども、うん、受けることの、デメリットっていうか、
はい、
マイナス面というのは一つもないということですね、
はい、
基本的には早く見つかれば、うん、早く治療が、できます、
はい、
しかも普通の生活、それから学業を続けながらですね、まあ、生活のスタイルを、うん、まあ、ほとんど変えることなく、うん、こう受けられるというメリットがあります。
そうですよね。
ただ、
う
んうん、この病気が進行して見つかった場合には、
はい、
まあ、多くは入院という形になって、普段の生活の中断と、
うん、
中にはこの海外留学をしたりとかですね、
はい、
まあ、就職が決まって新しい仕事が始まるという節目にこう受けられる方もいらっしゃるんですけども、その時にこう見つかって入院となってきますとですね、まあ、人生の再設計をしないといけないわけであります。そういう意味では早く検査を受けるということは、まあ、そういうメリットがありますし、
はい、
それから、 他人ですね、他人というか他者、自分の身近な大事な人の感染も防ぐという、はい、この2つの大きなメリットがあります、うん。まあ、どちらにしてもですね、検査を早く受けるということはもうメリットしかないというふうに私たちはいつも強調しております、
うん。はい、ありがとうございました。私たちもね、まだ小さい微力ですけれども、放送局としてこういった情報をなるべく流せるようにさせていただきたいと思います。今日は立山先生ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
リノアシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス、小文字で info@giwanciti-fm.com、 ファックス番号は098-943-5782 までお待ちしています。
Thank you. 3DO 足圧測定システムによる高機能オーダーメイドインソール、その名もオーソティックス。あなたの足と体の悩みを軽減。お問い合わせは 090-1946-8118 シャンティースマイルを検索。
お元気ですか？保険調剤でおなじみの健やか薬局です。処方箋をお持ちですか？私たちはどちらのお医者様が処方されたお薬でもご用意できます。地域に根ざした薬局でありたい。
保険調剤健やか薬局。